皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はこれからの人材育成です。今ですね、本当に日本も踊り場を迎えておりまして、どうやってこの人材育成をしたらいいのか、各方面ですごくその、迷いがあると思うんですね。テクニカル的なこともすごく重要だけども、コミュニケーション能力がなかなかないとかですね、なんかものすごくその根本的なところからその問題が提起されてきておりまして、ですから本当に企業も学校もですね、はたはた困り果ててるということですね。しかしその対局で考えれば、そのやり方はそんなに他に方法があるっていうわけでもないんだと思うんですね。まず前から言ったように、こういう問題っていうのは今すぐ解決しようと思っても絶対無理ですから、将来に向けて解決できるように手を打つということしかないんですね。じゃあまずそのコミュニケーションの問題というならば、それは私はやっぱり家庭とそれから社会の崩壊の結果だと思いますね。やっぱりその両親もなかなか落ち着いてその仕事や生活に取り組めない、あるいは地域もですね、こういつこう失業だとか、あるいはその工場閉鎖で続くかどうかわからない、こういう状況だと家庭も地域もバラバラになりますよね。バラバラになればその犠牲者が当然出てくるわけで、ですからその子供たちの様々な問題というのは、やはりこれは家庭や社会が壊れていったことの結果だと思うんですね。ですからやはりその中長期的にやらなければいけないことは、家庭や社会を再建するということですね。家庭や社会を再建するためには、やはり今の経済体制が最大の問題で、市場原理主義型の経済体制ですから、その働く貧困みたいなことがどんどん広がって、しかもその地域的にもですね、大都市一極集中で地方が見捨てられているという状況があるわけですね。だからこれを直すっていうことが非常に重要な仕事で、ですからそれはもう一つの番組で言ってるように、穏健保守が最初にやらなければならない仕事ですね。経済体制とか地域の運営の仕方を、やはり家庭や地域がその持続可能になるような形に、持続可能になるような、そういう制度に戻すってことですね。そもそも家庭や地域はもう太古の昔から人類の中で続いているわけでありますから、家庭や地域を壊すものがですね、21世紀の新しいその繁栄の礎なんてことはありえないわけでありますね。ありえないわけで、でここをとにかくまず直すようにシステムを変えなければいけません。でそれはいくつかの方法があると思うんですけども、やっぱりまず目の前でお金渡さなきゃダメですよね。困っている人たちにそれはお金渡さなきゃダメで、貧富の格差が広がっちゃってるんですから、豊かなところから貧しいところにまずお金渡さないと最初の支度金がないですよね。でそうやってとにかくその、お金渡すといってもいきなりボンと渡すとパチンコ屋にみんな行っちゃうわけですから、こう働く機会とともにお金を渡すという、でその働くっていうものが無理な働き方ではなくて、今その人ができるところからというやり方ですね。今その人ができるやり方で、で、しかるべくその家庭が営めるように持っていかなきゃいけないわけで、で、その今みんなが働いて、じゃあその結果、どのような最終的にはその国の強みになるんですかっていうところを考えて設計するのが穏健保守の一番重要な仕事ですね。私は前から健康立国ということを申し上げておりまして、健康立国というのはそれそのものが一つの大きな産業になるはずですね。なぜかっていうと、ストレスにならない職場、これ一つ取ったってそれ自身が会社の能力をえらい高めると思いますし、それから変な不正は起こりにくいと思いますし、それから病気にならない生活、それを達成するためには本当にたくさんのことをやらなきゃいけないし、それ一つ一つが競争力の源だし、あと三つ目が安心できる社会インフラですよね。これはハードもソフトも同じで、まさにその日本全体をもう一回立て直しましょうってことですよね。それその中で生まれた様々な知見とか製品とかシステムっていうのは、世界中にこれはいくらでも売れるはずでありますから、今例えば非常に大変な人たちがですね、 ある程度給料をもらってそういうことをやったって十分後でペイする話だと思いますよ。それをまとめていくのが穏健保守の一番重要な仕事だと思います。ですから、まあそういう形でまず家庭と地域を再建するという、そこの新しいシステムに移行させるということをまずやらなきゃいかん。これをやらないと、あと小手先のことをいくらやっても、問題はその深まっていく一方なんですね。で、ですから家庭と地域が再建できるという目処を立てるようなところでまずどうするかですね。ここはやっぱりある程度その視野が広くて、で、行動力、それから様々なリソース、資源を持った人たちが協力して作っていくことだと思いますね。それが穏健保守のその政治の一番重要な仕事で、で、当然その中には企業も入ってると思います。企業もそういう意味で言うと、新しい時代にふさわしい経営に変えていかなきゃいけない。まあ、はっきり言って今のこの大企業の相次ぐ不祥事を見ましても、もうほとんど組織が崩壊してますよね。まともな発想と行動で組織動いてないことは間違いなくて、ほとんど朦朧として今やってることを続けるのが精一杯。今やってることの不正が発覚したらもう終わりと。もうそういうその、完全にその終了という状況に入ってきてるわけで、だから今更そんなのを続けても何の意味もないわけでありますから、まあそこは、その頭を切り替えて、新天地を切り開くということにしなきゃいけないですね。結局やっぱり昭和の時代はなんだかんだ言いながら、家族を路頭に迷わせる不安というのをほとんど感じないで、暮らすことができた人が多かったんで、それはやっぱり日本の大きな力になったと思いますね。しかし今なんだかんだ言ってもすぐ人を路頭に迷わす、地域を崩壊させることやりますから、みんな恐怖で、恐れをのろいちゃってるんだと思いますね。で、その恐怖を利用して金儲けするバカタレどももいるわけでありまして、まあそういうのをとにかく終わらせるっていうことが、穏健保守の最初にやらなきゃならないことですね。で、その上でのことなんですけども、これはその戦後、デミング博士たちがやってきて、日本を再生した時の、まあ、やり方を見るとよくわかるんですが、日本人は何が得意かなんですね。もちろん日本人たくさんいますから、いろんなものを得意としている人たちがいるんですね。ですから商売得意な人もいるし、ものづくり得意な人もいるし、あるいは起業家みたいな人もいるし、テクノロジー詳しい人も、たくさんいますね。だからいろんなやり方があるんですが、やはりその多くの人たちがこの道を行くと大体その道が開けるという、その一つの王道を作んなきゃいけないでしょ。それはやっぱりこのクオリティの追求なんですよね。まあその消費の世界を見てもわかりますけども、日本は非常にその消費者の品質に対する目が厳しいわけですよね。で、いいものに対する価値観って大変強いものがありますよね。やっぱりそうすると日本はあの時もそうで、改善という言葉があるんですけども、特にお金をかけることなく、新規の投資をすることなく品質を向上させる、終わりなき改善への精神というものがやはり最初に立て直されるべきものとして出てきたわけでありますね。なのでその、まあ、会社や自分の未来を考えてもですね、多額のお金をかけて資格を取って、多額のお金をかけて機械を買って何かやるっていうことなら、まあそれはその分だけ仕事は前に進みますよね。しかしそれっていうのは、ただひたすら何か、その外から力をもらって自分が上に行くだけの話で、自分自身の力によって未来が開かれてるわけではないでしょ。あくまでも外からの力ですよね。じゃあ自分が新規の金をかけることもなく、日々特別な無理をすることもなく、要するに素晴らしい会社、あるいは素晴らしい家庭を築くにはどうしたらいいのかっていうと、それは終わりなき改善への精神。これに結局は帰着するわけでありますね。改善の大切さは AI になっても全然変わりません。AI というのはですね、これが人を取って変わるなんてことは絶対無理でありまして、そもそも人間が情報処理をする場所というのは、頭と心と腹の3つがあります。頭は理性、心は気持ち感性、で、腹は直感と勇気ですね。この頭と心と腹の3つの中で、AI が取って変わることができるのは、頭のところだけですね。理性の部分だけです。ですから、その頭しか使わない仕事ってのはもうみんな AI になっちゃ、だと思ったらいいと思いますよ。そうすると、これから、人を養成する中でも大切なことは心と腹なんですね。 心と腹を鍛えるというのは、冒頭申し上げましたように、これはやっぱり家庭や地域の再生なくして無理なんで、結局気持ちも非常に不安である。それからその勇気も湧いてこないような環境で生まれ育てられていたんではですね、心と腹はますます弱くなってきますから、心と腹そのものを鍛えるためには社会制度を変える必要があります。でも同時にその社会制度を変えた上で、その心と腹を育てていかなきゃいけませんね。心と腹を育てるっていうことは、やはり人間関係をそのごく自然に豊かなものにしていく。それから腹は直感力も入るんですよ。直感とか勇気を鍛えていく。これを日々の生活、それから日々の職場でやっていくってことなんですね。それは特別ななんかその教育を受けてそういう人間なのっていうよりも、日々の生活や日々の仕事がそういうものを要請する状況に変わっていけば、ごくごく普通に人は働きながら、頭だけじゃなくて心も腹も鍛えられていきますから、そうすると逆に AI なんていうのはいい道具なんです、あれ。頭のややこしい部分については、便利な道具がありますからね。まあ、昔はそれこそ電卓すらない頃は全部暗算でやって、あるいはソロバンでやってたものが、今電卓になっちゃって、さらにコンピューターになっちゃって、地図も見ないで、カーナビで見るから、地図も読めなくなっちゃったと、まあ言われますけども、まあとにかく AI っていうのは使うことはできますから、心と腹をちゃんと育てていけば、AI とは非常にいい形で共生ができますね。それが非常に有効なやり方で、ですからやっぱりこの日々向上心を持ちながら、仕事をし生活をする、そこに持ち込むことですね。これがその改善なんです。で、その日々向上心を持ってその取り組んでいきますと、大抵のものっていうのはなんか解決に向けて道筋が見えてきます。その逆に改善活動をやっていないところに新しい機械だとか新しいシステムを入れますと、なんでこんなもの使わなきゃいけないの、一体これ何なのっていう戸惑いの方が先に来ちゃって、かえってその現場を混乱させることが少なくないんですね。ですからやっぱり何事もまずはじめに自分たちで改善をやってみて、それである程度自分たちで手応えを得て、で、それでもできない大きな飛躍の部分について、そのお金をかけた投資を行うというのが一番堅実な方法ですね。まあそういうふうにやっていけば、そんなに難しくなく新しい、全く新しいことを自分たちでできるようになるんじゃないかなというふうに思うんですね。それから、そういうその改善活動っていうのがあるんですが、大事なんですが、もう一つやっぱりそのチームで人を育てるっていうことだと思うんですね。今のこの20年ぐらいの間の日本の非常に大きな問題っていうのは、そのチームを壊して個人を競わせるっていうことに異様な情熱を傾けてしまったってことですね。ひたすら勝てばいいっていうのはある種悪神信仰ですよね。自分さえ、人がどうなろうが自分さえ勝てばいいっていうのはある種の悪神信仰で、そういう意味での悪神がものすごく繁栄ばっこしてしまったのが今の状況ですね。ですからその個人の、言ってみればこういう戦う気持ちをさらに助長させるような、自分さえ良ければいいという考えを助長させるような教育っていうのはかえってマイナスで、やっぱりその社会というのはチームワークでありますから、それはだって地球だってこの狭いっていうか広いっていうか、この地球上にみんな住んでるわけなんで、全部チームワークでやってるわけでありますから、チームワークの中でみんなで成功を手にするっていうことをいつも教えていかないといけませんね。で、これがともするとですね、なんて言いますか、いじめなんかにもつながってくるわけで、それは何がいけないかっていうと、未来をちゃんと見ていないからですね。そして未来を見ていないと、それはその、淘汰の原理としてのチームワークになっちゃうんですよ。淘汰の原理のチームワークって一番悲惨なことですよね。そうじゃなくて、一人ではできない未来をみんなで作るためのチームワークなんです。ですからここも実は、穏健保守の人たちの力が極めて重要なところで、そのチームワークで仕事をさせるときの、仕事するときにどこに向かっていくかという、この目標をそのきっちり前の方にみんなの繁栄に向けて作るっていうことはものすごく大事です。これをなんかですね、こう自分さえ良ければっていうところにこう価値観を持ってってしまうと、それはもうその後が続かなくなってくるわけですね。ですから、まあこの先のその人材育成っていうのは、自分たちの力を未来の建設に生かすというところにちゃんと目標を設定させて行動させていかなければいけません。だからまあその目標の設定の仕方がまず非常に重要になってくるということです。そしてやはりその 企業の価値観、それから未来の方向性、ビジョンというものをしっかり経営者が持っていて、同時にそれが社内に浸透してないと、それはなかなかできないんですね。まあそういう意味でのこの行動力っていうことは、その、これからの経営者にはものすごく重要になってくるし、まあそれを受けて、じゃあ今度は、その、どうやれば無から有を作れるのかっていうことをみんなばらまなければいけないってことですね。その、チームワークで未来を作るっていうのは、ある種、無から有を作るのと同じ部分があります。要するに何か新しいことをやらなきゃいけないんで人が集まったと。さあどうしましょうかと。自己紹介から始まってどうしましょうかっていうそのある種の話し合いの部分から始まるわけですよね。ああでもないこうでもないって言いながら空の状態を作ってって、それでそれを形にしていくわけでありますから、まあそのやり方っていうのが、まあ本来昔から日本が伝わるものの決め方、それからものの進め方なんですね。それはもう前川正夫さんの本にも書かれている通り、共同体ベースで未来を作っていくという日本古来のやり方です。それは今でも大いに有効だと思います。もちろん IT なんかも利用できる部分はすごく利用できると思います。そういうことをやはり形にしてやっていかないとこれはできないと思います。実際にそういうことって若い人たちも決して下手ではないと思います。若い人たちもなんだかんだ言いながらですね、自分たちでチーム組んで無から有を作ることをしょっちゅういろんなところでやってますから、何もこれは、その、年配の人が若い人に教えるっていうではなくて、むしろ逆のケースもあるかもしれません。ある年配の人たちの方が、なんかその、対抗意識がひどくて、自分たちで協力できないという、そういうところが多いかもしれません。過去なんかものすごい競争社会の中に、追い詰められていましたからね。だから誰が誰に教えるっていうよりも、やっぱそういう形で人を育てるっていうことが、ものすごく重要なことなんだろうと思うんですね。それからやはり最後は目標をそろそろ決めないといけないと思います。政治の世界でいよいよなんか21世紀のその55年体制みたいな話が見えてきた。保守合同と社会党の統一みたいなことが始まったわけで、そうするとちょうどその後がですね、もはや戦後ではないという言葉が出てくるんですよ。で、歴史はぴったり同じように繰り返しませんから、多少前後します。今だから、朝鮮戦争の危機みたいなものがある状況ですから、それは昭和25年ぐらいの状況ですよね。で、そうするとそこにドッジプランみたいなのがありますから、財政の赤字を止めるために一気に国債の発行をゼロにするってことを当時やったわけで、それがある種日本経済をハッとさせた瞬間で、まあ、東証株価指数が過去最安値だった時で、でそこからなんか、まあ、朝鮮特需もあって日本経済は再起動していくわけですが、そういうことが多分今回はあるはずです。で、そういうなんか日本経済にハッとすることがあって、でその先にもはや戦後ではないという言葉が、あれはだから昭和31年の経済白書で語られまして、で35年ぐらいから所得倍増計画みたいな話になって、まあ、昭和30年代を通じていわゆる高度成長というものが進んでいくわけですね。今まさにその入り口に立ってんだと思うんです。ですからその担い手っていうのは、今崩壊していく政府だとか今崩壊していく大企業とは全然別の人たちが担うもんですね。だからそれはまさに融合という形で新しいものにどんどん変えていかなきゃいけないですね。まあ、政治も企業も、まあ、その局面だから変わるのは実は早いんですね。ハッとすれば一瞬で変わりますから、その先のことを考えておかないといけなくて、だからやっぱりこの10年先、20年先、30年先の日本が世界の中でどういう役割を果たしているのか、ここからまず行かなきゃダメですね。やはりユーラシアの時代ってなってきますと、日本はやっぱり敵も味方もなく、そのいいものを世界に届けるというその線は下ろせないと思いますね。いいものの内容が自分勝手ないいものじゃなくて、皆さんにとっていいものという形にしなきゃいけないんで、非常にだから市場をよく聞き、よく見、でその御用達を世界の中で広げていかなきゃいけませんね。当然国内でも広げなきゃいけませんが、それは大きな方向性として見えてくるんだと思います。今世界中その文明の形がほとんど同じようになりましたよね。世界中なんか空港降りてもどこでも同じような姿になっていて、ですからほぼ同じような問題みんな抱えてるんだと思うんです。ですから逆に日本にとってはやりやすくて、我々がいいと思うことは大抵世界はいいと思うかもしれません。だからそういうものをよくね、すり合わせをして、なんか世界にいいものを持っていけばいいと思います。特に微生物技術なんていうのは様々な面でこれから応用が効くはずでありますし、ナノテクノロジーもそうですね。そういう日本がもともとお得意な分野ってのを生かしていけば、世界に向けてどんどん出ていけるわけで、ですからその 日本を世界につなぐ仕事も、これまた穏健保守の重要な仕事です。やっぱりマーケットを外にちゃんと持っとかないと、うちでなんかやったって、それ、ね、経済回らないでしょ。外につなぐっていうのも重要な仕事だと思うんですね。それができれば、さらにその、まあ、新しい人材育成もですね、回っていくという、まあ、そういう好循環になっていくんだろうと思うんですね。まあ、なかなか慌ただしいですけども、ここは正面突破でいかなければいけないところだろうと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、これからの人材育成ということでお伝えいたしました。では、まとめにかかりましょう。さよなら。